よりしげ市長の
ワンダフル沼津。
6月放送分、よりしげ市長のワンダフル沼津ワン沼のお時間です。ここからはコースト FM 植田光平がご案内していきます。今日も沼津市役所4階の特別応接室で収録した様子、皆さんにお届けしていきたいと思います。いつも通り、よりしげ秀一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
6月ですね。もう梅雨の足音が一歩一歩近づいてきてるなという感じしますけれども、今日もね、収録は5月の終わりなんですけど、はい、ジメジメムシッとしてますね。
ジメジメで台風第1号が、
はい、ちょうど今ね、はい、北上をこれからしようというところで、日本列島に近づいているところで
じりじりと
収録をしているんですけれど、
すごいですね。
ちょっと動きが気になりますが、
はい、本当に気になります
ね。去年の6月にはね、この台風から流れ込んだ、
そうなんです
ね、雨雲の影響で ね、沼津も被害が出ましたので、はい、決して皆さん油断せず、この梅雨時もお過ごしいただきたい。特に風水以外にはね、はい、十分ご注意いただきたいというふうに思いますけれども、
高層 FM の方では、はい、随時情報を発信していただいてますので、皆さんしっかりと聞いていただきたいなと思います。
力を入れて今年もやっていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。さて、今日はですね、そんなこう、梅雨時っていうんですかね、ジメジメムシッとした空気感をですね、こう若さで、バーッと吹き飛ばしてくれるような、元気あるお話をいただこうと思っております。
であります。
はい、今回もお二方ゲストをお招きしております。お話伺っていきますのはですね、沼津ハイポートの代表の藤代さん、そして副代表の藤田さんです。沼津ハイポートは市の教育委員会が開催している高校生しゃべり場 in 沼津に参加したメンバーなどで組織されておりまして、市の事業への参加、それからボランティア活動の企画運営などを行っています。この活動を通じて沼津を盛り上げ、町の活性化につなげることを目指しています。そこで今回は沼津ハイポートの代表藤代さん、そして副代表の藤田さんにお越しいただきました。お二方には団体の活動内容のほか、活動を通じて楽しかったことや大変だったこと、そして今年度予定されている活動についてお話を伺っていきます。でその他にもですね、メンバーが様々な高校から参加していることから、メンバーをまとめる上で大切にしていることなどについてもお話を伺っていきます。代表の藤代さん、そして副代表の藤田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、今日は高校生のお二人にお話を伺っていこうと思うんですが、はい、うん、まずはお二人がどんな方なのか伺っていこうかなと。
その通りですね。
はい、思います。
では自己紹介をまずお願いします。
はい、沼津ハイポートの代表を務めさせていただいている加藤学園行修高校3年の藤代ありさです。
はい、沼津西高等学校3年、沼津ハイポート副代表の藤田裕樹です。
はい、で私たち沼津ハイポートの自己紹介をちょっとさせていただくと、はい、沼津ハイポートは沼津市および周辺の高校生からなる団体で、主に市の授業だったりとか沼津市内でやっているイベントのボランティアとして活動をしています。沼津は高校の数が多く、高校生がたくさんいるということで、その高校生の力で沼津を盛り上げることを目指しています。
ということなんですね。
はい、ご指摘の通り、高校たくさんありますよね。
はい、
だから沼津市は、はい、高校生の町とも言われています。
その数ある高校の中で私も、育ちまして、
はい、
沼津の高校出身ですから、
はい、
なんかちょっと親近感湧くなという感じがいたします。
ですね。
はい、皆さんニコニコして話を聞いてください。
うん、
はい、
先輩ですね。
すみません、私の話はどうでもよくて、今日は2人の話なんですけれどもね、沼津ハイポートについてお話を伺っていこうと思います。関連して次の質問いきたいと思います。
はい、沼津ハイポートにつきましては、冒頭の方でもねご紹介いただいた通り、はい、高校生しゃべり場 in 沼津、
うん、
こちらの方に参加していただいたメンバーを中心とした学生団体で構成されているということでございますが、ではどのような経緯で組織されたのかということが、気になるのかなということで、そのあたりご説明いただければと思います。よろしくお願いします。
はい、高校生しゃべり場 in 沼津とは沼津市教育委員会が主催しているもので、市内各高校の代表者が集まり、一つのテーマについて高校生の視点で話し合う公開討論会です。本番だけでなくて、 準備や振り返りのために年に数回集まるのですが、そこには課外活動に意欲的な高校生が多く集まるため、終了後もそこで出会った仲間とまた活動したいという思いから、平成29年度に沼津ハイポートが結成されました。
なるほどね、
はい、熱い思いですね。
イベントイベントだけではなくて、もう常に交流しながらいろんな活動していこうというふうな形で結成されたわけですけれども、じゃあ具体的にどんな取り組みしているのかしらというのは次の質問です。
そうですね、はい、まあ、せっかくの機会ですから、まあ、これまでじゃあ沼津ハイポートの皆さんはどんな活動をしてきたのかということですね、まあ、ラジオをお聞きの皆さんにお伝えさせていただきましょう。
はい、
お願いします。
はい、まあ、主にさっきも言った通りにボランティア活動をしているんですけど、
はい、
まあ、最近 の例だと神奈川で先日行われた鯉のぼりフェスティバル、
はい、
で子どもたちと鯉のぼりを作るクラフトブースを出したり、あとは、沼津中央公園で行われている週末の沼津のお手伝いをさせていただいたりしました。
はい、
そしてまた、去年ですね、沼津市市政100周年記念市民事業市民提案事業として、
はい、
昨年8月には文化祭をテーマにした100歳 in 沼サマーというイベントをプラサベルデさんと共催で実施しました。
本当に実に多くの取り組みを行っていただいてるんですよ ね
本当に沼津一生懸命盛り上げようと、
はい、特に100周年の時も ね皆さんにご協力いただいて、
はい、
行政だけでなく市民の皆様と共に盛り上げようということでやったんですけど、はい、若い力を最大限発揮していただいて、大に盛り上げていただきました。ありがとうございます。
はい、
感謝申し上げます。
はい、そんな中で、こう、様々な高校から集まると、いろんな、こうね、苦労なんかもあるんじゃないかな、というふうに思いますけれども、市長、次の質問行きましょうか。
まあ、メンバーの皆さんね、本当に先ほど来お話があるように、様々な高校から集まっていただいているというような状況でございます。現に、まあ、今日いらっしゃったお二人も違う高校ということでございますが、まあ、例えば活動を通じて楽しかったこととかですね、たくさんあると思うんですけど、またその反対の苦労した、まあ、そういう場面あったのかな、まあ、もしエピソードなんかあったら、教えていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、と自分が普通に生活していたら出会うことのなかった人たちと出会うことができて、さまざまな刺激を受けることが日々の生活でできてます。
うんうん、
自分にはないアイデアを知った時とかはすっごいワクワクして楽しいです。
うん、
またメンバー全員の仲がいいので家族や、うん、家、学校や家以外にも自分の居場所ができたような感じがして、メンバーと会うときがいつも楽しみです。ちょっと苦労するなっていうことは、メンバーのそれぞれ学校が違うので、学校行事とか模試の日程が違って会議の日程調整がちょっと難しいなってところですかね。
確かに、
なるほどね。
これは確かに難しいですよ
ね。
それぞれ違う学校の日程があるから ね、
まあ、公立私立っていう違いもありますからね。
そうですよね。
学校の行事日程もそれぞれ違いますしね、はい、それ合わせるのは難しい。うんうんうん、でも意見がいろいろこう出てくる中で、アイデアが出てくる中で、当然ぶつかるっていうこともあるでしょ。
はい、
正直言って。
そうですね。
でも、まあ、それでもこうそれぞれ上手にそれを受け入れながら一つのこうものを目指していくっていう、これはなかなかすごいなと思いますよ、高校生で。
ですよね。
ねえ、
自分の思いを伝えるだけのことだったら簡単なんですけど
ね。
だけどみんなと協力してやっていくということはなかなか大変なんですけど、
ね、
まあ、一つ皆さんは沼津に対する熱い思いを持っていただいているということにおいては、まあ、まとまりやすいのかな、
ね、
うん、
あとやっぱメンバー全員の仲がいいというお話いただきましたけれども、だからこそこう一つのものに向かってね、目標達成しやすいというのもあるのかもしれませんが、お二人が一生懸命ね運営などをしてくださっているおかげっていうのもあるんじゃないかなというふうに思うわけです。そんな中でこの次はまた苦労とか工夫、引き続きね、その関連の質問を伺ってい
ただきますね。
はい、
まあ、活動をですね円滑に進めていくっていうことはどの組織においても、まあ、いろんな、まあ、課題とかその取り組みをクリアしていくっていうことはあるんですけど、まあ、今日は代表の藤代さんとかですね、副代表の藤田さんの、まあ、役員の方が、まあ、他校から集まるメンバーをまとめることはですね本当に大変なことじゃないかなと思うところでございます。まあ、ハイポートの上にあたり何かですね、まあ、こういうことをクリアするための工夫、そのようなものがありましたら教えていただけますか。
はい、そうですね。まあそもそも会える機会がそんなに毎日会っているわけではないので、
うん、
まあ、会った時にたくさんメンバーと話すようにはしていますね。
うん、
そのなんだろう、そのまあ時々しか来れないメンバーだったりとか、うん、まあその毎週会議をしているんですけど、
うんうんうん、
まあそこでそのいたそこなんだろう。2週間に1回とか会えない人もいたりして、うん、なのでできるだけ1回の会議でたくさんの人の話を聞いたり一緒に話せるようには工夫しようとは頑張っていますね。
うん、なるほど。
連絡も結構頻繁に。
はい、そうですね、うん、そのやっぱり会えない分連絡はすごい大事にしていて、
はい、
まあそうですね、グループチャットとかで何かそのはい、そのお互いの現状をお互い何を仕事しているのかなどを確認したり、あとまあ議事録を作ったりしてみんなで共有したりしています。
なるほど。
今チャットね、
すごいですね。
僕らの世代の高校生の時には、はい、そもそもチャットとか
なかった、
ありえないですよね。
なかった。
電話をするのも大変でしたからね。
そうですよ、
なんか時代っていうか、そういうのをすごくギャップを感じますね。
正直まだ携帯電話だって持たせてもらえるかもらえなかったぐらいのレベルですよね、はい、高校生って。
携帯
ここでちょっと市長と私の世代感がちょっとあらわになりましたけど、
すいませんね。
いやいやいや、
僕らだってこういう電話機でしたからね。
ああ、
考えられないでしょ。
昔の黒電話とかですね、
はい、
公衆電話でね。
そうなんです。
公衆電話。
しかもあのボタンじゃないですよね。
はい、
黒電話なんていうとダイヤル。
ガチャガチャするやつ。
ガチャガチャするやつ。
やだやだ。
あの女の子のお宅に電話をかけるんだって一生一苦労だったでしょ。
だってあれですよ、お父さんが出たらどうしようとね。お母さんだったらいいかなみたいな、ね、
直接ね、本人とやり取りできない時代ですもん。
何今、まあ、そんな昔の話を
する。いやちょっと脱線してしまいましたけれども、
はい、先ほどね、いろんな思い出があります、
ね、いろんな思い出がこうね、高校生の皆さんとお話ししてと我々も、まあ、蘇ってくるわけですけれども、うん、その運営についての工夫などについては今代表の藤代さんにお話をいただいたんですが、
はい、
代表と副代表2人でいろいろやり取りすることも当然あるわけですね。
まあそうですね。はい、ね、まあ、まあでも私はできるだけグループラインを使おうとしていて、
代表の藤代さんはね。
はい、そうなんです。そのやっぱりそのグループみんながそのお互い何をやっているかっていうのを知ることが大事なので、はい、
うん、
勝手に進められちゃうとやっぱり、うん、あのなんだろう、戸惑ったり、 そこで誰かがなんだろう、遅れてしまったりすると思うので、できるだけ私はグループで連絡するようにはしていますね。
なるほどね。
ちゃんと情報共有をしながらっていうことで。
そうですね、
共通認識を持ってしてや
る、ね、はい、そう、共通認識、本当にそれです。
なるほどね、
うん、組織運営上は素晴らしいですね。
素晴らしいですね。
もうすごいリーダー格としての風格が出てますね。
だからそのね、代表としての藤代さんのお仕事を副代表の藤田さんが支えることもあるし、一方で逆にね、副代表としてのお仕事を、代表の藤代さんが支える、まあ、お互いに支え合いながら物事が円滑に進むように取り組んでいるということなんですけれども、そんな中でいろいろね、また今年度予定していることがありそうだということですので、市長、次の質問に移りたいと思います。
そうですね、
はい、
まあ、今年度さまざまな取り組みを、まあ、ご用意しているというか考えていらっしゃるということでございますので、せっかくの機会でございますので、予定しているイベントなんかあったらですね、はい、ぜひとも教えてください。
はい、今年はハイフェス、ハイは沼津を救うというイベントを7月14日日曜日に沼津中央公園で開催予定になっています。このイベントは体育祭をテーマとしたもので、誰でも参加できるような楽しい競技や遊びの実施、キッチンカーの出展を予定しています、
うん、
また参加賞や景品も用意しています。ぜひ皆さん参加してしに来てください。
これはすごいですな。
体育祭をテーマに、
ね、ハイフェスっていう形で取り組むのは今回が初じゃないですか。
そうですね。でも、まあ、さっきも言った通り、割とあの前から続いてる団体で、
うん、
もう8代目とかなんですけど、
うんうん、
昔はハイフェスっていうのでやってたらしくて、
うんうんうん、あ、
まあ、それを復活させようというか、そういう試みでもありますね。はい、
いや、初期の時はハイフェスっていう形でやってたんだね。
そうだったみたい。
今いろんなフェスがありますけど、
そうなんですね、
フェスっていうとね、テンション上がる方多いと思いますよ、
うん、
7月の14日日曜日、うん、沼津中央公園で開催予定ということですね、
うん、沼津を救うですよ、
ね、
すごいっすよね。もう思わずハイテンションになりますよね。
はい。ハイだけに。
ハイだけに。
ハイが沼津を救う。
はい、もう親父ギャグはやめましょう。
いや、でもかかってるんですよ。そのハイポートという名前に。
よかった、師匠。救われました、今。
そうですよ。ハイテンションも入って
る。本当に今、そういう意味で救われました。ハイテンションも、はい。
ハイスクールとか。
ハイスクールとか。
いろいろかかってる。
そっか、いろんな意味がね。
はい。
ハイポート、ハイテンション。
ハイテンション。
なるほどね。はい、わかりました。
はい、だけに。
はい。
キッチンカーの出店も予定してる。
そうですね。ね。
これね、終わらなくなりますね。
はい。
ガシャレを言い出したらすみません。私もどんどん引き出そうとしてるからいけない。
いやいやいや、ついに乗っかっちゃうからダメ
だね。いやいやいや。
ごめんなさい。
いいえ。参加賞、それから商品も用意しているということで、7月の14日と言いますと、もうね、あと1ヶ月ぐらいになりますけど、準備してます、今。
はい、今、準備に必死に頑張ってます。
必死に頑張って。ね、
中央公園は最近いろんなイベントがね、開催されるようになっているっていうことの中で、
そうですね。
まあ、これかなり目立つイベントになりますね。
誰でも参加できるような
。そうですね。
っていうのもポイントですよね。
はい、その、あの体育祭っていうと、割とがっつり運動みたいなイメージを持つ方が多いと思うんですけど、そのまあ運動系じゃない競技とかも用意していて、
そうですか、
そのちょっとネタバレしちゃうとですね、あの偏見狩り人競争というものを企画しておりまして、
何ですか
偏見狩り人競争っていうんですけど、例えばあの借り物競争、借り物競争あるじゃないですか、
借り物競争、
それの紙に例えば腕時計とかではなく、例えば数学の先生やってそうな人とか、
はそういうイメージで人を借りてくるっていう
偏見ね。
ああ、なるほど。
そうです。
高校生らしいアイデアっていうか、
ね、
面白いですね。
いや、どうに思われてるんだろうみたいな話になりますよ
ね。
僕行ったらどうなっちゃうのかな。
ちょっとぜひ7月の14日日曜日。
いや、はい、
ね、お忙しいと思いますけど、市長もぜひ。
ぜひ。
あ、ぜひぜひ。はい。
はい、つながりです。解説、はい、は沼津を救う。7月の14日日曜日、沼津中央公園で開催。
救いましょう。
救いましょう。
はい。
そして盛り上げていただきましょう。楽しみにしております。さて、あっという間に時間が進んでおります。
本当ですか。
今度は、ラジオをお聞きの皆さんにぜひメッセージをいただきたいと思います。次の質問に参りましょう。
そうですね。もうせっかくあのご出演いただいたんで、あの多くの方々がラジオを聞いているところも思いますもんですから、そのな皆さんにメッセージありましたらぜひよろしくお願いします。
はい、私たち沼津ハイポートは、まあ、今現状としてはいろんな場所で活動させていただいてるんですけど、
はい、
まあ、少しでも多くの人に知っていただけると嬉しいです、
うん、
私たち主にインスタグラムに活動の詳細を載せていますので、うん、ぜひフォローお願いします、
はい、
そして、沼津市に住んでいる高校生、まあ、沼津の学校に通っている高校生の皆さん、また周辺の沼津周辺の学校に通っている高校生の皆さん、沼津ハイポートはいつでもメンバー募集中なので、興味がある方はインスタグラムで DM をください。学年性別学校問わず誰でも大歓迎です。よろしくお願いします。
はい、いや、やっぱこういう活動で得られること、体験できることっていうのは正直言って高校の学校の中ではおそらく学べないことなんじゃないかなと、
うん、
非常に貴重な学びを得ることにもつながるんじゃないかなと思いますし、これが将来 ね、
そうですね、
皆さんが大人になった時にまた得られることがあったり、うん、生かせることが出てくるんじゃないかなと個人的に思いましたけどね、
う
ん、
はい、我々あの人材育成ということも大事にしているところでございますけど、こういういろいろな、まあ、活動というかですね、組織に、入ってですね、活動を展開することによって、まあ、いろいろとお話を聞いた中においてはいろいろな体験をすることができます。まあ、いろんな体験というのは、うん、将来いろいろと活動していく上で本当に糧になりますので ね、
ね、
いや本当に素晴らしいことです ね、
ね、あのちょっと今日の放送聞いて興味持ったなという市内の高校生の皆さんいらっしゃったらね、うん、ぜひ、DM でいいそうですので、
うん、
インスタグラムを経由して、はい、連絡いただければということです。
まずはインスタですね。
ね、
はい。
学年、性別、学校問わずということです。
うん、
お二人今、3年生でしょ。
はい。
まあ、なったばっかりっちゃなったばっかりですけど、
うん、
やっぱり、ね、これからちょっと勉強のこととか、
そうですね。
考えていかなきゃいけないなという中ではあると思うんですけど、
3年生ですもんね。
大事な時期ですね。
大事な時期。原稿には事前に質問ありませんでしたけど、将来こういう仕事つきたいなとか今考えてることありますか？
私は、
藤田さん、副代表、はい、藤田さん、はい。
私は、具体的なものは決まってないんですけど、人を笑顔にできるようなものを作りたいとか関わりたいなっていうふうに思っていて、この本当にハイポート、ね、まずハイポートに入ってからより思うようになったんですけど、いろんなイベントに関わらせていただいてるので、そういうイベントで人が笑顔になるのを見て、イベントを作る人になれたら、きっといろんな人の笑顔がたくさん作れるんだろうなと思って憧れてます。
素晴らしい
笑顔ですよ。いいですね。今も十分素晴らしい笑顔を振りまいていただいてますけど、こっちも明るくなっちゃいますね。
本当に、
うん、
でそういうふうな思いがこう伝えられるっていうのも、おそらくこのハイポートの活動があったからこそ、まあ、ご自身がもともと持ってるものもあると思いますけれども、うん、こういう活動があるからこそね、自分の思いをこうやって伝えることができるんだと思いますし、代表の藤代さんはいかがですか？
そうですね、まあ、私はもともと国際系の国際的な仕事に就きたいなとは思っていて、うん、まあ、具体的には何も決まってないんですけど、でもそれこそハイポートで本当にいろんな人と関わることができて、うん、なんだろう、自分が今まで関わることのなかった感じの人とかだったり、今バックグラウンドが全然違った人とかがたくさん出会えて、うん、まあ、そのなんだろう、そのまあ国を出なくても、なんなら沼津を出なくても本当にいろんな人がいるんだなっていうのを知ることができて、まあ、将来にもつながることがたくさん学べたと思います。
皆さんの世代だとやっぱどうしても東京願望っていうのは、
首都圏に近いんですよね、まずは。そばに大都会があるんですよ。
大都会
ね。わかります。
一度行きたい、ね、出てみたいという思いがあるかもしれない中でも、今、藤代さん、いいこと言ったなと思って。
いやー、もう、沼津を出なくて。ね、はい、
以上。
今ネット環境で世界とはつながることができますので、
ね、
まあ、あの国際的なという話もありましたけど、海外の、ね、高校生とのなんかそんなつながりもできても面白いかもしれませんね、
う
ん、
そうですね、
いろいろこれから
も、ね、どっかの国のハイポートとかね、
あ、はいはい、
なっちゃったらすごいなみたいな、
ね、同じような活動しているところで交流できた
り、はい、あ、絶対ありますよ ね、
ね、 そうね、いやー、いろいろとまだまだできそうなことありますよね、うん、今日は沼津ハイポートについていろいろお話を伺ってきたんですけれども、市長にまとめていただきたいというふうに思います。お願いいたします。
はい、本日は大変お忙しい中にもかかわらずお越しいただきまして誠にありがとうございました。平成29年度からハイポートの活動を開始されました。毎年市の事業への参加であったり、ボランティア活動への参加、また皆さん自らもイベントをですね、企画運営され、沼津を盛り上げていただいていることに対し、改めて心から感謝を申し上げる次第でございます。本当にありがとうございます。また本日のお話を伺いまして、皆さんそれぞれ異なった高校から集まって、メンバーも毎年入れ替わっているというような状況でございますが、沼津を盛り上げていく、元気にしていく、そういう思いはメンバー全員にしっかりと受け継がれている、そういうことを改めて感じた次第でございます。新しい沼津を作っていくためには、まさに皆さんのような若い力が必要でございます。私ども沼津市いたしましてもですね、引き続きハイポートの活動をしっかりと応援させていただきたいと思います。また共に歩んでまいりたいと考えていますので、ぜひともよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ということで、今回のワンヌマ、沼津ハイポート代表の藤代ありささん、そして副代表の藤田祐樹さん、お二方をお招きしてお話を伺いました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。